水槽の中のって、以前バイトしていたカフェで常連さんだった能見さんというおじさんがこんな変わった話を聞かせてくれました。能見さんが大学2年生の時、ゼミの同期に K という男の人がいました。この K さん、親が大きな会社の社長らしくって、学生にしては羽振りがよく、オートロック付きの高級マンションに一人で住んでいて、部屋が多すぎるから一つを熱帯魚専用に使っているというのです。 K さんの自慢するような態度はちょっと鼻についたんですが、能見さんも当時一人暮らしの寂しさを紛らわすためにグッピーを飼い始めていたこともあって、熱帯魚専用部屋というのに興味が湧いて遊びに行かせてもらったそうです。市販の餌ではなく、魚に合ったオリジナルの餌を調合して与えているなんて玄人ぶるだけあって、 K さんの熱帯魚部屋は設備も整っており、魚の種類も豊富で、中には目を見張るほど大きなアロワナの泳ぐ水槽もありました。ところが、その中で一つだけ奇妙な水槽がある。他に比べて明らかに汚いのです。アクリルガラスの内側は濃い色の苔に覆われていて、水は何ヶ月も変えていないように濁っています。60センチほどの横幅があり、3段ある棚の一番上、ちょうど人の目の高さにあるだけに余計に悪目立ちしていました。これなんか入ってんの？酸素のやつあるけど。一目見て何もいないことは明らかでしたが、能見さんがついついそう尋ねてしまったのは、エアポンプが泡を吐き出していたからでした。 K さんは罰が悪そうにそっぽを向いて、入れられないんだよな、たまたま入れていない、または入れたくないというのならわかりますよね。でも入れられないっていうのが気になって、能見さんはさらに突っ込んで、その理由を問いただしました。 K さんはしばらく言いたくなさそうにしていたんですが、やがて、いや、信じてもらえないかもしれないんだけどさ、と言葉を選ぶように説明し始めました。 K さんの話をまとめるとこんなものでした。ここに越してからその水槽に魚を入れると、 K さんの見ていない間に魚が全滅するようになった。それも水の状態が悪い場合とか、病死した時みたいに腹を見せて水面に浮くのではなく、ぐしゃぐしゃに潰れた状態で死んでいる。原因がわからずけれど、最初は首をかしげつつもまた魚を入れ直していたが、一度や二度ではなく三度も続くと、いよいよ K さんも気味が悪くなってきた。 K さんが初めに考えついたのは、誰かが部屋に侵入していたずらしているということでした。自分とたまに来る友達以外は熱帯魚部屋を訪れる人はいないんですが、その不自然な魚の死に方から人の手による犯行であるとしか考えられません。とはいえ、さすがに24時間水槽部屋に張り付いているわけにもいかない。そこでカメラを設置して経過を観察することにしました。初めのうちはこれといって何も起こりませんでした。ところが撮影を開始して4日目、 K さんが帰ってくると九段の水槽の魚がまた全滅していました。 Kさんは慌ててテープを確認しました。すると昼を過ぎたあたりの録画に異様なものが映っていました。人の手でした。人間がやったって意味じゃないんです。手首から先の部分だけのいわば手そのものが水底の石をかき分けるようにしてぬるっと水槽の中に出現したのです。色白で指の細く長いその手は魚を追い回すようにしばらく水の中をぐるぐる回っていたかと思うと、突然
くちゃ、泳いでいたディスカスを握りつぶしました。血と肉片と目玉が水中に絞り出されます。手は一匹だけでは飽き足らず、逃げ惑う魚を捕まえてはくちゃくちゃ、まるで恨みでもあるかのような必要さで握りつぶしていきました。
やがて水槽の魚をすべて殺し終えると、手は出てきた時の逆回しのように石の間に吸い込まれていきました。それを見て以来、 Kさんはその水槽には何も入れず、水も抜いていないのだと言います。放置している分には何も影響はなく、余計なことをして他の水槽に移ったら嫌だからだそうです。あまりにも口頭無形な話に、能見さんはテープを見せてほしいと願い出ましたが、 Kさんは気持ち悪くなって録画テープはすぐに処分したと答えました。それでは信憑性に乏しいということをアンに伝えると、じゃあここに止めてやるからさ、お前さ監視してみるか。 Kさんは真剣な顔つきでそう尋ねてきました。能見さんは首を縦に振ることができなかったそうです。